まりました。ここから始まる僕らの未来、学校、家族、恋愛、夢、この4つをテーマに高校生が本音で話すリアルトーク番組です。この番組は株式会社河合コーポレーションがお送りします。こんばんは。
はい、こんばんは。
なんかちょっと嬉しい気持ち。
なんで？
今ね、こう収録前にね、うん、国際通りのスタバでね、うん、ちょっとお茶してたんだけど、うんうん、人通りがちょっとね、
うん、
以前よりは増えてきて、ちょっと観光地っぽく、前まで閑散としてて寂しいって言ってたのが、まあね、ちょっとね、まあ春休みもあったり、うん、なんかね、緊急事態が解除されたの？私テレビ見ないから知らないけど、なんか人通りがね、飛行機も多かったしね。
そうやね、今日来て、まあ飛行機、僕はアナで来てるんだけど、まあ多かったね。半分埋まってないな、4割ぐらいかな、それでも。
まあ私は昨日来て、タクシーのうんちゃんもちょっとずつちょっと増えてるって言ってはったから、うんうんうん、でも今ちょっと夜のさ、ネオンがついてて、うん、人通りこう、うん、観光客っぽいカップルとか、
あ、
学生の団体とかがいて、うんうん、ちょっと嬉しい気持ち。
俺たちも観光客っぽい
感じ。すごい観光客の気分になってなんかすごいちょっと、
ね。やっぱりこう、沖縄、まあ僕は沖縄っていうところには来て、まあまだ浅いけど、沖縄に住んでる人からしたら見慣れた光景になるのに、やっぱりちょっとまだ時間かかるだろうな。
そうやね。うん、もっともっと人がわっさーっといたもんね、沖縄
さんがって。なんかもう訳のわからん言葉、わわわ言ってるやつ、いないから。
日本人だけやもんね。
そうそう。これの倍とか3倍とかがええな。
全国から来たら
いいね。全国から来たらいいな。うん、だからその、沖縄っていうところの良さは、まあやっぱりまず、うん、日本人同士が共有してね。
うんうんうん。
うん。で、もうそれでええと思う。
もうそうしていただけたら、うん、あそこの国際通りに並んでるお土産屋さんの雰囲気ももっと変わるんやろね。
そうやね。そうやろね、
うん。うん。一時やっぱりこうね、外国人が増えたから外国人向けのお土産屋さんがブワーって増えたけど、うんうんうん、日本人だけになったらまたちょっと変わる感じですよね。ね、
まあでもそうやって変わっていこうよ。ね。
ね、ちょっとなんか嬉し
い
感じで始まります。
はい。
はい。
ここから始まる僕らの未来。
改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
嬉しいなって始まったんですけども。うん、残念なことに今日も高校生いません。
うん、まあ、それはしゃあないね。だって、うん。まあ、卒業式やら、
ね、
なんやかんやで忙しいみたいで。
ね、でも今ちょうどスタバでね、一、
うん、
人ね、
うんうん、
会って、
声かけてくれて。
早稲田決まりましたって言ってね。
な、賢いな。
賢いわ。
ほんまにもう
一般で入ったって言ってたから。
な、
うん、
もう賢いんやろな、あいつ。
もうみんな、あのさ、いつも関わってるコーラ、賢い子ばっかりやん。うん、
勉強できる。
そう。
割とでもこれちょっと僕は今まで、大体勉強できるやつはアホなやつ多いと思ってるけど、うん、あいつら勉強できながらもあんまええやつやな、ほんでな。そう
ね。勉強できるし、人としても、ちゃんとしてる人たちが多いね。
な
沖縄の気質何
わかれへん。大体大阪で賢いやつってちょっとあかんけどな。
やっぱり、ね、この関わってる、塾がまた変わってるもんね、私の人。特ちゃんつながりだからね。やっぱり普通の塾じゃないもんね。そこの、
いやいや、
その先生がご紹介してくれる子たちやからね。
まあ面白い子やね。
そう、本当にね。まあ嬉しいね。お知らせとともに、
そう
ね、今日はいないんですけど、来週はね、はい、来てくれるみたいなんで。
ね、なんかね、まあ、OBのコーラと飲み会消化なんていう年にもなってきてるんで。
そうそう、飲める年になったね。
そう、だって1年生が20歳かな。
今今年21になった。
21になる年、
うん、
あんな高校生やったのに。
みんなね。
制服俺持ったって。
せやね。それずっと言ってんね。
いや、俺、あれ嬉しかったね、ほんまは。
嬉しそうやったもん。
あれ、だから娘が制服ない学校やったから。
ああ、そっかそっか、制服を持つっていうね。
うん。制服持って言うて、うん、自分ら、まあ他の荷物がな、あれ、あの時、ちょっと忘れたけど、あって、うん、俺、あいつらの制服持ったって。
国際通りからこのね。
そうそう、FM
那覇までね。
奥江通りっていうところで今これやってんねんけど。
ああ、そうやね。
ね。あれはちょっと嬉しかった。印象に残ってる。
あの時のキノコがもう3回生になる？
そう。だからもう次3回生でしょ？
そう。
で、これゼミ入って、卒論書き始めて、あと2年した卒業よ。
ねえ、就職や次。
ねえ。
みんなあの頃の子ってさ、結婚願望が強かった子
だし。ああ、そうかそうか。
うん。
結婚すんのかな。
みんな結婚したいって言ってた子ばっかり。ま
あ、いや、でも意外とさ、今度帰ってきたら、やっぱあかんわ、最悪や、言うて、あの、男、あの、本土の男あかんわ、臭や、言うて、言うやもしれんでな。
どうかな。だってもう、リコちゃんに関してはさ、リコちゃんって子がいたんですけども、うん、もう防衛大狙いで、ほら、防衛大と着々と、渾身を深めてたやん。
まあ、そうやな、いつな。
うん、もう、そうそう、飛行機大好き。あの、時空超えたいリコちゃん。
そうそう。
ね。
う
ん、あの、今度ね、なんか来てくるね。
そう、来てくれるね。
来てくれるからね、うん、ぜひまたなんか懐かしい話ができたらいいなと思って。
そうですね。先週、先々週は、うん、あの、高校生の、うん、高校に話しに行った、
ね、
話をしたよね。
しました、しました。
うん、で、その、まあ、あの後、やっぱりこう、まあ、いいかどうか分からへんけど、うん、高校生からメッセージが来たり。
うん、
で、まあ、僕は今、あの、スタンド FM って言って、あの、インターネット上で一人喋りを10分ぐらいしてるやつ。
そうですね。
あるやんか、
はいはい。
あれなんていうのもなんかこう、ちょっとこう、あの刺激を結構受けてるよ、俺。高校生の刺激受けて、
うんうん、
なんか割とはっきり物を言うようにしたり、してたりとか。
なるほどね。分かりやすくってやつね。
うん。あの、なんで、新聞読むな言うねんとか、
うん、
そういうことを分かるように言うようになった。
あ、丁寧に、法内になってる。
そうそう。
親切になってる。
親切。もともと親切やねんって、俺は。
そうやね。ずっと前から言ってるもんね。俺は優しいんじゃなくて親切やって言ってね。
そうそう、
うん。
でも俺の優しさはあんまり気づけへんねん。ちょっときつめやから。
それは知らんけ
ど。いや、だからその、世間の人に、うん、あの、世間の人にっていうか、その、要するに親切やね、俺。親切は。優しいね。だけど優しさって裏腹で、
うんうん、
時によっては、こう、ちょっともう、あの、いっぺん、その、大病になれへんために泥水飲ましてお腹壊すみたいなことさすこともあるやんか。
それも優しさの一つやもんね。
そうそう。だって、うん、大きい、いきなり大きいあれになったらあかんから、
うんうんうんうん、
その、あるやんか。
うんうん、
だからそういうのもあるから、うん、やっぱり、その、それって大体、あんまり分かってもらえなくて、俺は虐待って言われるのよ、それ。
大体。それはだいぶ時間が経ってから、あの泥水飲まされたんは、今が、のためだったんや。
そんなに俺死んでいてへんやつや。
後から分かる優しさってやつやね。
そうそう。まあ、それでええんやけどね、うん。優しさなんていうのは愛情なんちゃうもんは。
うん。分かってくれたらいいけど、結局、今世で分かってくれない人もいたら寂しいね。
いや、でも、
うん、
もうな、分かってもらおう思って生きてないやんか。
う
ん、
そうそう。でも死ぬ時に分かるってよく言うやん。死んだ時に
分
かる。
多分な、あんな分かれへんで、死ぬ前からってそんなもん点滴打たれてもうくしゃくしゃになってるから、脳みその中も。
お化けになった瞬間に分かるんかも。
そんな能力あんの、お化けって。な、そんななんかこう、あの、俺の一言一句が思い出すの。なんかこう、あの時、あ、社長
話してた。走馬灯のようにってよく言われてるやんか。あれほんまかな。ブワーって思い出して、あっみたいな。
正直、俺、走馬灯は、うん、あの、2回経験するチャンスがあったけど、うん、55歳の走馬灯はなかったで。
その前はあった。
その前は、うん、あの、ガンガラガンって落とされた時は、うんうんうん、あの、あった。
あった。
あった、走馬灯っていうか、こう、どういう、要するに、1秒が10秒ぐらいの長さみたいな感じ。うん、長い。こう、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ。
ああ、そうですね、うん。で、その時に、いろんな過去の映像が流れた？
いや、あのね、そう、流れたというか、そのなんかこう、断片的にバンバンバンって映像だけバババって流れる感じ。へえ。やったんは、なんとなく覚えてる。でもそれが、うん、あ、走馬灯っていう、
うんうんうん、
あの、そんなんかどうかも、まあ、分かれへん。まあ、
死んでへんからね。
死んでへんから。
生き返ってるからね。
生き返ってるから。で、うん、正直55歳の時に、走馬灯になるっていう知識だけは入ってるやん、俺。
うんうんうん、
ええ大人やから。
うんうん、
ごっつい楽しみにしたのよ。
私にかけてなかったもん、あの時。
そうか。あれギリギリ。
まだ全然意識あった
よ。余裕あった
から。全然余裕や、余裕。余裕意識なくさな。
そうか。もうちょっと、それだいぶ挑戦やな。
そう、意識なくさな。
ギリギリやな。ギリギリの挑戦やな、それ。
そこなったら見えるんかな。まあ、気持ちいいって私は、私二人ぐらいから死にかけた子から、むっちゃ気持ちいいでって言ってるから、
ま、
むっちゃ楽しみにしてんね。死ぬ時何にも怖ない。もうそんなん。もうむちゃむちゃ気持ちいいって。
だから逆に言うとあれやな、そんなんすんのやったらもう死刑とかな、したあかんな。
気持ちいいからね。
あんなもん殺すより、
うん、
もうずーっとなんかもう針のむしろで寝かしたったやねんな、ほんまに。
でも、その死刑とかその死ぬ前のこの恐怖が長いじゃん。
だからええねやん。
そうそう、だからい
いんやけどさ。だから積み、要するにもうベッドに、うん、ベッドももう普通のベッドじゃなくて、剣山のベッドで、あの、布だけ引いてお前ら寝ろ、みたいな。
いやいや、それ
だけ。ずっと痛いやんか。寝返り打ったら、痛たたたとか言って、不眠になって、ちょっともう病んで、うん、もうほんまはすいませんでした、みたいな。あのやつに人権なんてあらへんからな。人殺したりしたら。もうそれは過失やなかったらさ、一応もうそんなもん死刑判決受けれるやつはもうそんなもんいらんやんか、人権みたいな。剣山みたいなにベッドにしたって、あの、うんこするときの便器もあるやんか、あのなんかこう、厨房ちゃうわ、独房か、のとこに、あんなとこに、あの、剣山刺したったらお尻軽く置くから、あいつらが置くとこに押しピン刺しといたんねん。
意味わからん。それ何やろ、何拷問か。
めっちゃ痛いでな。
いやもう全然嫌。
もううんちするの我慢するか漏らすか、あっこでも一回プチュってもうプチュってなるか。
いやもう押しピンやからさ、足でこうまたいだれだけや、そんな。
いやいや結構押しピン、まあまあのハイピッチでかけた。だからだって死ぬのに、うん、その苦しかったり、いろいろ、それ人間的にはあるよ。身体的に痛い苦しいはあるやろ。うん、そらそらやな、うんうん。だけど、その、そういう死ぬ時に気持ちええねんって言うんやったら、うん、そんなもんさ、はよ死刑にしたらあかんや。まあ、それは税金かかるからあれやけど、うん、あんなもんあいつら霞食わしといてええやんか。もうそんなもん、もうそれこそもう天ぷ、天かす食わして、もう残りもんよ。もうそんなご飯なんていらいら、そんなもう、あんな死刑になるようなやつはもう、もうその残りもんよ。人権もクソもない、そんな。そんなやつはいらんよ。で、あの、もう、こうこと、味噌汁。もうその味噌汁ももう、もう、出し殻みたいなやつみんながもう、あの、つこうた後よ。
あ、そう。
もう、しじみももう、しじみの見えない貝でガーン出したあの、出汁よ。
むちゃくちゃ言うてるわ。
いやいや。
神様、いや、で、神様的に見たらどうな？
は？
今人間の感じで喋ってる
よ。あ、そうそう、ね。俺はだから自分の娘や息子や、うん、自分の大事なやつが殺された犯罪者の A って思ってんもん。
っていう設定やんか。
あ、そうそうそう。
神様から見たらどうなの？
まあ、どっちでもいいやろな。
そうなんねんな。
どっちでもいいんちゃう。だってどうせいつか来んねやから。
そやな。
まあ、それはそれでお前それしたかったんやろっちゅう話やん
な。そやな。
うん。
やってみたかったんやろ。
やってみたかったんやから、いっぺんお前人をやってみたかったんやろ、それでやろ、しゃあないな。
しゃあないな。
みたいな。
感じやな、神様から見たらな。いいも悪いもないからね。うんうん、っていうことなんやろなって考えたらさ。
まあ、そういうね、うん、こんな話で高校生おれへん、うん、10分喋れる俺たちは、
アホ？
だいぶアホやで。
もう聞いてくれ、もしか聞いてくださる方いたら本当すいません。
ほんますいません。はい。
休み時間は宝箱。ここみだ。
はい、では恒例の辞書を使ってのトークをしたいんですけども、はい、今日ストップって言って。はい。
あ、ストップって言うな。あ、ほんまやな。あ、ストップ。
じゃじゃん、一枚言った。はい。通が出ました。
通。
はい。
通。
通。
二番目の段の、
はい。
二つ目。
二つ目。
うん。
おー、勤める。
勤めるはどういう勤める？お勤め？
役目をする。
あ、役目。いや、
役目をしてるね、今ね。役目の話をスタバでしてましたね、徳次さん。
せやねんな。だからこう人って役割がそれぞれあってさ、うん、そのあのまあそれこそ全然俺は分かれへんけど、うん、その勝手にその役割をしてる人と、うん、意図的にこう、うん、その役割を担ってる人といるよね。
あ、勝手にやっている、
要するに、
うん、
例えばまあ俺は今ね会社の社長なんて仕事を役割させてもらってるけれど、それってまあもともとやりたかったかやりたくないかって言うと、これしかやれるところポジションなかったんやな。まあ勝手にやってるわけよな。でもう極論その人雇うなんちゃもんはもともとさ考えてなかったわけや。考えてないっていうか、まあもともとね親父の仕事の社員さん職人さんいてたから、人とは一緒にしてるけれど、
うん、
そんななんかこう、偉い妖怪たくさんの社長みたいなことを望んでないよな。で、これは、まあ、片方から見たらやけど、勝手にやってるよな。
うんうんうん、
でも、その、うちのまあ今なんかそうなんやけど、うん、やっぱり、あ、 この河合っていう会社はこういうふうにした方が未来こういうふうになっていいなっていうことが分かってる人が、どっかで担いみたいなんで、嫌われ覚悟で何かをやったりすることもあるよね。
そうだね。
これは役割、まあ演じてくれてるよね。だから、それってやっぱり優しいよな。
優しいよ。そらそうじゃん。愛だ愛だよ。
そう、だからその、そういう意味ではそこをその、どう捉まえるか、さっきの話に戻るけど、俺って分かりやすくないから、後から気づく、あれ優しかったんやなとか、後から気づく、通り過ぎて、それがこう、優しかったんやな、あれ愛情やったんやなって気づく、気づく時が来ることを信じて、そこを突き抜けるしかないよね、その役割って。
そうやね。
うん。よくある、俺こんだけヒーローになってるのにあいつら一個も分かれへんからやってられへんわ的なんやったらやめたやよね、最初から、それってどっかで承認欲求よな。
あ、そうだね、確かに、でもそのさ役割も何やろ、まあやろうと思ってやってるのは後付けじゃない？やっぱり それが一番のベストな、なんか方法とかさ、今こうしとくのが一番ベストやなって思っているけども、まあそれが言えば、まあ役割っちゃ役割やねっていう後付けじゃないかな、
まあまあ後付けでも ないことないよね。
それでも徳ちゃんの場合はやっぱ役割やからこうしとこうっていうのがあるんや。私は結構後付けが多いかな。
あの役割やからこうしとこうっていうか、修正的にこの、よくあるさ、
修正ね、
例えばね、社長ってって何ですかみたいな話で社長になってる人間と、その一般的に言う社会で、とてもこんなやつどないもこないもしゃあないんで、自分でやるしかない、で社長になったやつは、まあ言葉悪いけど社長がどんなもんかなんていうのは正直そんなことどうでもよくて、俺には生きていく道これしかないねんみたいな感じで来てるね、実際は。だけど後からやるもん、もしくはそれが、身につけるっていうことを意識してるもんからすると、社長とは何ぞや、みたいな。
ああ、そっか。役割から入るんや。
役割から入るな。
ああ、そういうことね。確かに。
だから、まあ、例えばお母さん、お父さん、なんていうのは、まあ、お父さんになったり、お母さんになったり、で、旦那になったり、奥さんになったりっていう、環境の変化で考えさせられるやんな。
娘もね。
ああ、そうか、娘さんもね。子供やったり、そうやな。そういう、役割って、だから、こう、その、こんなもんだよっていうもんではないよな。
初めになってしまうやん。娘も勝手になっちゃうし、母親もまあ。
ある意味勝手になるよね。
そう、まあ、思うと思ったんだろうけど、なる。でも、そのうちだんだん、あ、母としてこうしようとか、娘としてこうしようっていうのは後から出てくるよね。初めになった頃っていうのは多分、なんかそこまで。
ああ、そうやろな。
そこまでなんかまだ考えれないよね。
お父さんとした、そうやな。だから、なんとなくやけど、俺もうちの子供生まれた時に、お父さんっぽいことしてたもん。
してた？
その、あれやで、その、俺が思うお父さんっぽいから、まあ、その、分かれへんでずれてるかもしれんけど、公園一緒に行ったりとか、自転車乗って前に前かご乗して、公園日曜日行ったりとか。
それはやらなあかん、まあそうやね。
やったら子供たちが喜ぶから、それに付き合ってた。
で、まあそうやってお父さんお母さんになっていって、だんだんもっとなんかこう、母としてこうしてあげようとか。なんかもっと大人になったらまだ変わってくるよね。ただ公園行こうとかさ、遊ぼうとかっていう、なんかもっともっとこう動物的というか、体動かしてたら良かったりするものが、もっと頭が入るよね。
俺多分ね、今言うて思ったけど、落ちやったやなと思うわ。だって子供相手にこれ何おもろいんやろと思ってたもん、俺。
そう。
だって、子供がジャングルジム、まあ、実際には違うけど、ジャングルジムで遊んでるとしたら、こんなん何がおもろいんやろ、登って降りるだけやのに、どう思うやん。それって普通大人はさ、登って降りるのも楽しいんやなって思ったるもんや。でも俺は、同じ仲間の状態よ。
何がおもろいね。
これ何がおもろいね、これ遊んで。あちゃうか、こっちのおもろいのに。みたいな。
って思ってた。
そう、思ってた俺。
幼稚やってんな。
そうやな。そうそう、多分幼稚やねんやな、これ。
ほんま、徳ちゃんはね、 そういう意味ではむっちゃこうバランス悪いよね。
うん、バランス悪いな。
大人なとこも、なんかいろんな計算して大人なとこもあるけど、なんか幼稚なとこがあったりとか、もうわからんとこがあったりとかね。
ああ、うん、まあ、そうそう、だから何がおもろいんやろ、これって思ってた。
あ、そう。
うん。
今やったらちゃうやろ？
今やったらさ、うん、もうだからもう優しさが前に立つやん。前にあるやん。うん、その、理解したろうが。
うん、ほんなら楽しいやろ
な。楽しいやろな、行こうか、言うて。おじいちゃんや、おじいちゃんや。
大人なんだな。
そうそう。だからな、俺多分な、30年ぐらい、うん、俺な、あ、幼いんや、もうは。だから俺今30ぐらい。今やっと、子供を育て始めるのにちょうどええんやと思う。
35歳ぐらいな、今な。
あ、35ぐらいかな、うん。そんなもんかな。うん、だから今、うちでおる35と比べたら、あいつらの方がはるかにしっかりしてるもんな。
そうやさ。
よう、せやのに、うちのコーラついてきたな、こんなやつに。
だからもう、今さっきちょっと、社員さんがね、フェイスブック上げてましたけども、やっぱりなんか、うん、気合い。
気合いと根性
あり方なんかもう、
うん、気合いと根性やもん。
気合いと根性。やっぱそのなんかもう、わーっていうのにもう圧倒されて、もうこれはついていこうみたいな。よかったね、それがあって。
あって、これなかったらただのマホみたいなやつやな。
ただのほんまにやからやんな。
いや、まあ、そうやな、確かにな、うんうん。役割ってでも難しいな。役割を担うっていうこともあるし、役割を放棄するっていう、その考え方もあるやん。別に、それってさ、うん、役割を、なんかの役割やらなあかんわけじゃなくて、その役割やから嫌ですとか。
ああ、そうそうそう。私なんか娘の役割を放棄してます。
そうやん。うん、どっかでそれって、その役割、例えば、会社の社長やってます、うん、リーダーです、うん、例えばお金営業はうまいんで、うん、どんどんやれるけど、うん、マネージメントできません、そこはほんの専務やっといてみたいな、
うんうん、そうやね、
役割っていうのを分けて放棄したりとか、
うんうんうん、助け合ったり
いうのもあるよね、うん、役割っていうのね、だから役割っていう言葉自身はそのなんか難しいね。
そうやね。でも今私娘放棄しました。でもじゃあ娘の役割ってどん、例えば具体的に言えば何よ。
ね、こんなん言うたらお父さん喜ばせる、そばにいてたる、生きてたる。
あ、もう生きてたるだけや。
生きてたる、うん、ちょいちょい LINE くれる。で、パパご飯食べに行こう言うてくれる。で、それこそ、一枚振り込んで言われる。あ、役に立ってんなって思うもん、俺。いや、
ま、それはお父さんの役でもあり。お父さん。でも娘のじゃ正しい役割っていうのは、まあ、違うよね。
正しいか役割でおるだけでやろ、も
う。うん、役、ないよね、考えたら今。
うん。いや、おるだけで十分ちゃうか、そんな。
そういうわけやんな、うん。そう、楽しく生きてたらいいやん。そういう意味で私、娘の役割むっちゃしてる。第2ラウンド、
はい、第2ラウンド、はいはい、どうぞペラペラってめくってるから、ちょっと待って、
はい、ストップ、はい、じゃあそこ右から 1,2,3,4,5,6 あるよね、段が、
せやね、右からせやね、1,2,3,3段、次のページ3段ね、段
あるよね、
はいはい、
じゃあ一番最後
の段、
はい、の10個目ぐらい、
1,2,3,4,5,6,7,8,9、声を尖らす。
声を尖らす。
きつい口調で言う。
もっとせとくちゃんやん。
声を尖らす。
声を尖らす。
うん。
徳地さんじゃないです
か。なんでやねん。
役割で言うやろ。
ああ、だよな。
声を尖らして、ちょっと。
尖らして言うてないよね。
あ、そうなの？
だって、結果尖るっていう。
一緒やん。
いや違う違う、全然ちゃうで。
結果尖らして
、尖らすっていうのは、恫喝をして、ビビらしたろうと思うのと、うん、結果喋って向こうがビビるのとはちゃうやん。
あ、結果ね。うんうん。
俺普通に喋ってるけど、向こうビビることあるやん。
あるな。う
ん、だけど、恫喝したろう思って、ビビるのとは意味がちゃうやん。 したるわやからこっちは。
そうやね、そうやね。
俺はそんな尖らしてへん。
尖らせない。勝手に尖る。
勝手に。
なんで勝手にあれ尖るんやろ。
声が尖るってどういうこと？
何て書いてあった
の？いや、声尖るって書いてたよ。
声が尖る。何て書いてあったの？意味は。
あ、そうや。
意味読んでよ。
声が尖るね。
声尖る。
うん。声を尖らすきつい口調で言うこと。
きつい口調や普段から。それ通常モードやね、きつい感じが。
きつい口調きついかな。俺あのさっきの言葉のまた役割だけど、俺優しいと思うねんけどな。
口調きついよね。
そうか。
きつくなる時がまあまあある。という表現がいい
か。あ、そう。
もうさや、うち娘なんか、まあまあきついんよ。で、もうきついなーって言ったら、これ通常モードって言われるんだけどさ。これできついって言われるんだったら、もう付き合わらへんって言われるんだよ。これでいちいちきついとかさ、怒ってるとか言われたら、もう付き合われへん、こっちが気使うから。
あ、そうや。そうやな、確かにそりゃそうや。怒ってんのって言われたら、俺、イラッてするわ。
そうやろ。
いちいち怒らへんもん、そんな。
そうやろ、このまま見てたね。
うん。
私もでも怒ってるように言われんねん。
そんなさ、怒るって、まあ、ちょっと分からへんよ。そんな、60年近く生きてきて、そんな怒る？その今、60、まあ、もうじき死のか、いう年になって、怒る？そんな怒れへんやない？一年に一回怒る？注意はするとか、指導するとか、例えば急に車が、車運転してて急にバッて飛び出してきて、こらとか思う、やん。それは、イラってしたりするやん。怒るってさ、怒るとか怒るってそんななくない？あります？これ皆さん聞いてる人。そんな怒る？まあ。
怒るかな？
ある。
わからんわからん。私もない。
そんな怒れへんで。その、若い時はよ、怒るよ。やっぱり、その、なんちゅうか、世の中が分かってくれへんとか、なんか分かったような感じだったりとか、まあ、お互いいろんなあるから怒るよ。うん、もうこんなもんな、俺、長いこと怒ってないで。
そんなことはないと思うけど。
そう。
そんなことないでしょ。
怒ってるかな。
怒ってないの？ほんまか？
うん。
そんなに忘れてるだけも、
そんなに怒ることないもん。その、世間、他の人が、あ、かわいさん怒ってはんな、みたいな、ことに思う、怒ってるはあるかもしれんよ。それは確かに。だからもう、そんなん言うたらさ、人残っちゃうから。俺がって、うん、あ、この人怒ってんねんな、気合わねや、今日、と思っても、そんなことないよ、ちめの話もあるわけで。だけど、俺自身が怒ってるっていう認識を持ってない。
うん、うん、うん。そう
や
ね。
うん。まあ、それこそ一年半ぐらい前にいろいろあった時にはもうむちゃくちゃ怒ってたから、あれは怒ってるんじゃない。あれはちょっとこのボケ、待っとけよって思ってるから、僕は。そのいろんな意味でね。
それ怒ってるとちゃうの？
それは怒ってる。
怒ってるよね。
怒ってる怒ってる。だから、その、で、ほら、一年半前やんか。もう二年、もう言うてる前に二年経つわけじゃん。怒ってるが。
あ、でも小さいイラはあるんじゃないの？
あ、イラはあるわな。
それ怒ってるじゃないの、イラは。
あれはイラや。
怒ってるとちゃうもん。
怒ってへん、あんなイラってしてるだけやん、イラ。
いや、その時に言葉を発した時にはやっぱ怒ってる口調なじゃない？
お風呂めっちゃ熱かって、熱っみたいな。それはお前が設定したやん、みたいな感じやん。お前が45度に設定したん、お前やん、みたいな。熱っみたいな。
確かにな。
あの、でもイラってするやん。
まあでも声を尖らすってね。
声尖らすって
どんな、まあ、尖らしてる人ようおるやん。たまに、
どんなことを声尖らすっていうの、強い口調で。
あ、そう。
なんでやねんお前みたいな。
そう。徳ちゃん得意なやつ。
ほんまにでもあれやな。
するやつ。
あこさん、俺の印象を悪くさせた日本一やな、今。
いや、多分これ聞いてる人はみんな、うんって。知ってる人が聞いてる人は、うんって。誰も私のこと責めない。
いや、ほんま。俺の印象悪くなるわ、それ。
本当
聞いてくれてる
リスナーの人。でも関西弁そのままでも結構怖いって言い張るやん。強、きつい。
ああ、そうやね。昔、二十歳の時に東京行った時そう言われたね。
ね、今ちょっとまあね、テレビでメジャーになったからだけど、それまではね、ボケツッコミでなんでやねん、アホボケかすって言うからさ、
そう。
それは人によって、もう沖縄の人が聞いたら声尖ってるんかもしれんしね。
ああ、そうか。
うん。
そやな、そやな。沖縄弁ね、ギャー言うて、それこそそんなん言うたら、 韓国語とか、
うんうんうん、
韓国語って割とその言葉ではそんなにきつい言葉ではないのよ。何々です、ね、そうそうそうそう、うん、何々ですよとかいう言葉やけど、
うん、
なんとかにだとかいう、うん、それがポンポンポンってリズムよく来たらごっつい強く言うてる感じ。
せやね、や
っぱり声高いから、あれ。
ああそうか、やっぱりリズムやったり出てるなんかこう気みたいなもん
やね。
そこにそこにあるんやろね。
だからそののんびりしてる、まあ俺はそんな言ったことないか分からんけど、そのフィジーみたいなところで、ほんだかやー言うたら、あ、なんかおってあるけど、まあええか、みたいな感じやんか。
あったかいしな。
あったかいし。
うん、かもしれんね。
そうやん。うん、やっぱり、こう、きつく、声を尖らすっていうことをそんな意識してやってないけど、
うん、
声を尖らさないっていうのは普通やな。普通の会話は声を尖らさない。
尖らさないよね。さっき言ったのにこの何波があるやん声の、
うんうん、
私ら二人でやったらもうほん
めっちゃ低いねこれ
低いなんか、ね、
今棒みたいな
心電図みたいなのがあるんですけど、ね、
心電図の人のみたいな波がピョンピョンピョンってなるやん。
高校生がいたらキャーとかワーとか言うとねブワーっと触れるけどね、うん、私ら
めちゃめちゃ音域やろこれ結果的に言ったら、
うん、そうなんやろね。
めちゃめちゃ狭いで
私らね、ほんま穏やかやん。感
じた。そう、だからこれあれやな。生命のエネルギーレベルやな、これ。
エネルギーレベルな。エネルギーレベルで言えば、徳、うん、ちゃんも私もそんなに低くはないはずやのにな。
まあ、
な
でも、まあまあ低いで、これ見たら。画像見せてあげたいけど。
もういい、見たくない。ガーンってなるから。なるほどね。
言葉を尖らすとか言うときって、うん、でもどんなときに言うかって言ったら、やっぱ怒ってたりとか。
てる時かな。
感情を
相手をやっぱし怖がらせる時。
ああそうか、いやそうか、
うん、ビビ出す時、
うん、
ちょっとガツンと言うだろうみたいな。
うん、そうかそうか、腹立つ時、
うん、別にそれは高い声でも大きい声でもなくてもちっちゃい声でもそれはさ、
うん、
インパクトあるやん、
うん、俺以前言われたことあんで、僕社長にギャーって言われたら入ってこないんですって言って、
ああギャーと大きい声でね、
大き別に俺大きい声で言うてん、冷静に言うてんね、あのな言うて、
それ徳ちゃんが思ってるだけかもしれんよね。とっときたら分かるかもしれんけどね。
そう、
ああでもやっぱりそう、やっぱり強い感じは出るよね。
うん、
うん、やっぱ相手にほんまにこう痛いとこ言うとか、
あそうそう、ほんまに痛いとこズボって言う、
うん、
ってよう言われる。
それはなんか尖らしてるのかな。
ああ
ちょっと意味はちょっと
言葉としては尖らしてないけど、
うんうんうん、
何々ですよって言いながらザクって言ってる感じ、
うんうん、かもしれないね。
日本語って難しいな、やっぱり解釈次第やもんな。尖らすって
尖らすって、
俺尖らしてへんけど、いや向こうガンガン尖ってますせみたいな。
そうそうそう、相手が取ったらそうですから。残念だけど。
そうだね。相手がどう取るか
も
ね。
そうです。全ては相手ですから。
そうですね。
それを投げてるのはあなたですから。
はい。
ここから始まる僕らの未来。
はいはい、では、はい、第3ラウンド最終ですけども、
はい、
どうぞ。あってよ。ピラピラピラピラピラピラピラピラピラピラピラ。
ストップ。
ま。
まか、うん。そうか、6項目のうちやから、1、2、3、左のページの真ん中の段の、
はい、
前から4つ目。
今日ほんまにさ、ほんまに今日徳ちゃんでですね。
ほんま？
お伝えしましょうか。
はい。
ねえ、丸。
丸ってどういう意味？
丸いの丸。丸。
円？
うん。9 丸。
あ、球体の9ね。
今日球体の話してました
よ。ラジオでね。
うん。
まあ、スタンド FM 聞いて、ほな帰ろうか、これで。
うん。な、完全にその状態であること。
あ、完全に。あ、丸な。
丸写し。
あ、丸写しの丸な。
うん、
はいはいはい。丸っぽい。なるほど、なるほど。
満ちていること。
え？満ちている？
満ちている。満3年。
うん、丸さんね。あ、丸儲けな、うん。はいはい。
満ちている。丸。いい言葉やね。うん、丸。今度なんか私、ね、動物飼ったら丸にしよう。
ああ、丸ね。丸、うん、いいね。
いいね。丸にしよう。
ちょっと今日、10分、朝ね、朝っていうか今日話してきたけど、
うん、
その、 球体で生きるっていう、僕は結構それ大きなテーマにしててね、50から。僕は初めてこう夢ができたのが50歳で、それが、世の中を、まあ、うまく渡るっていうんじゃなくて、どっちか言うと、まあ、うまく渡ってきたっていうより、どっちか言うと、お金にしてきたというかね、うんうん、そういう、まあ、仕事してきたっていうイメージで来たんだけど、うん、その、僕は、その50の時に夢を作った時に、うん、これメッキを剥げると思ったよね。一番先に。うん、その夢を叶えるために、うんうん。で、その叶えるにはターゲットが実はいててね、うんうん、こいつらにって、こいつらに俺はこう思ってもらえるために生きるって決めたの。うんうん、で、その、そのまあターゲットがいてて、そいつらもうぐんぐん成長していけるわけ。うんうん、そのもう、どんどんどんどん俺の成長、俺も死んでいくんやけど、あいつらぐんぐんぐんぐん成長していくの。うん、結局、それってメッキは絶対剥げると。うんうん、要するに、今いつも言う高校生や、うん、子供たち、今の30代、バリバリやから、あいつらは賢いんだから、賢いっていうのは、勉強できる賢さじゃなくて、この世界を生きていくアプリ持ってきとんねんから、絶対俺たちがなんぼ綺麗事言うてもメッキを剥げると、うん。だから、A さんに、A さんに好かれるために自分は演じてこうする。B さんにはこうする。C さんにはこうするってことをしてると、結局自分を見失うと思ったのと、うん、その今言うてる僕のターゲット。うん、ターゲットにこう思ってもらう、もしくはこう思ってもらえたら幸せやなと。死んでもええなと。うんうんいうところっていうのは、全員が全員、それが、この、河合のおっちゃんがええと思うか、あかんと思うか、それは構えへん、どっちでも。それは結果やから。だけど、同じように映るような人生を送ろうって決めたの。だから俺は、生き方を円形にする。球体に生きるって。それって、本当はちょっと勇気がいるんだけど、実はそれって勇気いる反面、ある意味、A であれ、B であれ、C であれ、D であれっていう、それぞれの人が、河合徳次という人と付き合おうか付き合おうまいかっていうジャッジがものすごくしやすいわけさ。うんうんうんうん、要するに、河合さん、こんな人よねって言ったら、いや、そんなことないで、あの人こんなんやで、え、そう、俺何見えてんねやろとか、にならない。うんうんうんうん。河合さん、こうやんね。こういうふうに考えてるよね。こういうふうに生きてるよね。こういうふうに思っとるよな。うん、あいつこんなんやんな、うん。そうそう。だから私嫌やねん。嘘、それ嫌なん。俺好きやけどな、みたいな。うん、要するに、評価や判断は相手に任せるんだけれど、結局河合徳次という人間が球体であることは、ものすごく大切なことやなと思ってんの。うん、というのは、それ、は、どっかで、その、さっきもちょっと言う、僕が、むちゃくちゃ僕の人生と同じぐらい大事にしてるそのターゲットたちが、河合のおっちゃん見たときに、どう評価してもそれは構わない。だけど、同じように見えとかなあかん。僕はそれずっと思ってる。だから、僕に嘘隠しないね。うん。もちろん、なんちゅうのかな。もう今の年は500円パクったりせえへんし、もちろん。うん、で、嘘言う理由ももうないねんな。うんうんうん、もうええ年になってくると、うんうんうん。で、そうそう。なので、うん、そういう意味では生き方として球体で生きてる丸っていうの、どっから見ても形が変われへんのは球体だけやねんな。
確かに。
うん。うん、だからこう、それは僕が一番目指すところであるし、うんよく言う僕が言う神様っていうのがいてるとしたら仮説を立てて。うん、その神様が、大事にしてんのは球体なんちゃうかなって気はしてん、
うん、
で、竜とかが持ってる玉もそう。
玉もそうだね。
だし、うん、俺あまりその歴史のこととか知らんねんけど、要するに、竜のこう爪にあるところの大体玉やあんなところに四角い角座と思ってたらおかしいもんな。うんうん、だから、そういう意味で言うと、四角にしたって、見るとこから見たら六角形に見えるやろうし、
うんうん、
で、それではちゃうわけで。
うんうん、
いやいや、河合さん六角形やで。いやいや、あの人四角やで。どっから見てんのあんた。みたいな、
うん。
これはちゃうわけだな。うんうん、だそういう意味で言うと、丸って生きる、球体で生きるっていうのは、僕の人生のものすごい50からの課題で、
うん、
なおかつそれを挑戦しながら毎日生きてる。
うん、それは何？一番気をつけてるのは嘘つかないこと？
いや、自分に嘘つかないことかな。
やっぱり。
まず。
自分にね。人に。自分に嘘つかないってどういうこと？
俺、人には嘘つくで。平気で。
ほんまやね。嫌なやつやもんね。うん、今日嫌なやついっぱい出てる。
うん。俺、人にはめちゃめちゃ嘘つくで。口から出まかせ言うし。
うん、でまあいいよ、その話はよくて、自分に、でもそんな知ってるからみんな。自分に嘘つかないでどういうことよ。例えば。
自分に嘘つかない。できる思ってること諦めるとか、例えばね。それとか、うん、自分が、いや、あ、この、アッコさんのこの、うん、この表現嫌やなと思ったら言うとか。
ああ、嫌ってちゃんと言うと
か、ね。嫌、そうそうそう。嫌だ、嫌だよって言う。うんうんうん、もちろんそこには、うん、あの、言い方も考えなあかんねんけど、うんうん、それとにかく伝える。
ちゃんと伝える。
とか、うん、例えば、あ、俺嫌やなと思ったら離れるとか。その時に、相手にどない思われる、こない思われる、一切考えない。うんうんうん、僕は。
あ、自分の、感
覚に、うん、ここどいたら、あいつに俺こう思われんなとか、うんうんうん、は一切気にしない。ただ、うん、会社として、うん、もしくは俺がここでこうやってやることで、うん、うちの社員たち、うん、うちの子供たち、僕を支えてくれてる人たちがこう思われんな、それはやめようと思う。
ああ、なるほどね。
うん。
それ自分に嘘つかへんことは、徳ちゃんにとってはそんなに難しくはなかった。
もともとね、僕もともと俺ね、その学校子供の自分なんてね、俺母親にね言われて、あんた負けん気ないんか言って、
うんうんうん、
うん、負けん気とか全然なかった。だって負けたそんなええやん、どうでもと思った、うん、それがなんかいつの日か勝たんでもええから負けんとこうって思って、
あ、
で勝ち、うん、だからもうその俺音楽才能ないねんけどな、うん、その音楽才能あるやつのパラリンってピアノとかそのギターとかボロロンって弾くわけやん、かっこええわけさ、うんうん、そんなん負けるわけさ、
うんうん、
だけどそのそれは負けてもいいから、うん、そのなんていうかな、その要するに勝たれへんかっても仕方がない。だから向こうの能力高かったりいろいろするから、
うん、
だけど負けんとこうとは思ってた。うん、それはなんていうの、まあ、ずるい言い方をすると負けを認めないっていう考え方、ね、自分の中によ。人に対して知らんよ。自分でも負け認めない。
うんうんうんうん、
俺負けてないし、まだ、みたいな。
うんうんうん、
だと、人によってはさ、映り方としてはあんまり綺麗な人間ではないよね。うん、未練たらしいし、
うんうんうん
うん、なんかこう、いや、俺負けてへんしな、とか言うし。
それは音楽に関しても、それはもう、もう、白旗。
あ、そんな白旗
白旗。
例えば、戦わないもん。
そこはね。
ごめんなさいって、うんうん。すぐ自分から土俵、ぶわって降りるから。
そうですよね。自分が戦える、勝てると思うところに、ちゃんと、うん、そう、戦える土俵を作るや、徳ちゃんの場合はね。
うん。
作ってそこで勝つ、みたいなことが徳ちゃん得意よね。
向こうをこっちに呼び込む。
そうやね。だから自分が勝てる土俵を作っちゃうっていうね。
うん、
人の土俵とか
も。人の土俵絶対戦わへん、
ね、負けんもん。元々ある土俵に乗らないもんね。
絶対負けるもん。
せやね、うん。それいいよね。
どうやって、うん、あいつ、ここで、例えば、500円置いといたら来るかもなとか、
うん、
例えば猫やったら猫の何とか餌置いといたら来るかな、みたいなのと一緒で、うんうんうん、相手が何来たら喜ぶか、
うんうん、
で自分の土俵はどの大きさで、うんうん、どんな、もんにできてるかちゃんと理解してるから、
うんうんうんうん、
だからそれを受ける、
うんうん、そういうことやね、うんうん、
だから自分の戦い方でしか戦わないし、
うん
うん、
だから嘘つくっていうことに関して、嘘をつかないっていうことに関してはそんな難しくなかった。
そんな難しくない
ね、徳さんもそうだよね、
うんうん、自分でその
自分の土俵やもんな。
そう、できると思ってんのにせえへんのはこれはずるいから絶対やった。
ああ、そういうこと、
ね、できんのに。
でもそういう意味じゃさ、人の土俵とか一般はじめにある土俵に乗ってたら嘘つかなあかんのかもね。そこの土俵やから。
だってそこは、だってそれはそうやろ。だってお前なんでやねん、お前サラリーマン5年もやったら分かるやろって言われたら、分かるかって言いたいけど、
うん、あ、そういう土俵なんやって思っちゃう
もんね。そう、分かりますって言うしかない。
ないもんね。
分かんねえやったらこれできるやろ、分かりましたでやりますみたいな。
っていうことはやっぱりみんな自分の土俵を作ったらええねんや。
そうやな。
な、
うん、
うん、
まあ。だからみんな国技館みたいにいっぱい作ったやん。
そうやな、うん。そうやな。
日本中全部国技館みたいな。
うん。それ自分が勝てる。
そうそう。
で、同じような考えとか、同じ、あ、この土俵好きっていう人がこう来たらいいわけやな。
そうそうそうそう。
な。で、別にみんなが一番になりたいわけじゃないよ。
そうそうそう。 この、これ2番でええわとか。
そうそうそう。この土俵好きやけど、別に1番はいいねんって。私は2番はいいねん。うん、私もいいねん。
この土俵の木は掃除してんのええねん。いいねんってい
うね、おるからね。そういうことやな。そういうことやな。
だから、今の、急で話とえらいとんでもないとこ行ったけど、あ、結局土俵も丸や。
ほんまや、丸や。
ほんまや。
さすがやな。
やった、終わった。
いや、今日は特チャンデーやったね。
いやいや、たまたまね。
すごいね。やっぱりなんか出てくるね。
出てくるねんな。いや、球体の話をね、1日2回するとは思え
な
かった
ね。本当やね。今朝ってかな、なんか
そうそう、今朝、大阪でね、
そうやね、
そのスタンド FM っていうのやってて、うん、そこで、河合徳次のラジオ暴走局っていうね、うん、青みたいな番組やってんだけど、うん、そこでも球体の話したのよ。
うんね。
うん。
あげてたもんね。
そうそう。
うん、
で、何回も言うけど、その球体で生きるって実は本当はものすごい勇気のいることでね、
うんうん、
もちろん嫌われるし、
うん
うん、好かれる人も好いてくれる人も、まあ、あまり少なくなるし、うん、だけど自分に正直に生きてるので、
うんうん、
もちろんストレスっていう意味ではあるよね、生きてたら、
はいはい
ね、うん、だけど、うん、そのなんて言ったらいいかな、人に合わすことも必要ないけど、うん、過度に人に合わす必要がないので、
うん、過度にね、
うんうん、ある程度はやっぱ合わさなあかんやんか、
ね、
やんかっていうより合わす方が面白いやんか、
せやね、一緒に来てるからね、
そうそう、みんなね、うん、そんなお前、いや俺知らんで、そんなもん嫌や言うて、何でもかんでも自分が思ってることになれへんわけで、多少なりとも、
うんうんうん、
お前人に合わせんでええぞって今日も言ったけど、うん、100ゼロで人に合わせんでええぞって言うても、
う
ん、人って合わせるね、
そ
うやね、ほんな20点ぐらいでちょうどええね
ん、うんうん
うん、な残りの80点自分やから、うんうん、そういう意味で言うと、うん、やっぱりこう自分で生きる、球体で生きる、うん、どっから見られても河合徳次、うん、田中何子、うん、井上何太郎みたいな、うん、が一番その生きづらいかもしれんけど、それになれると、
う
ん、本当は生きやすい気がするね、
うんうん、なんかそれをすごく思います。
うん、だから子供たちこれから今ね、うん、今ね、早稲田の話出たけど社会に出るわけですよ、
うんうん、
大学出てね、うん、やっぱりいろんなことあると思う、うん、だけどその絶対こう大事にしてほしいのは自分が自分であることよね、
うん、そうやね、本当に自分に嘘つかないこと
だ
ね、
うん、そう、俺今これ感じてる、実際あのボケかす思っててもええから、うん、俺今これめっちゃムカついてんねんってちゃんと自覚しといてほしいね、
あ、そうやね、それ言う言わないとか表現するのは別やん、
そうそうそう、
自分で自分のこと分かってあげてたらいいやん、
そう、俺めっちゃ俺あいつ嫌いって分かってたらすごくそれは楽になる、
うん、でもそれがいい人ぶってさ、いやいやこんなあの人嫌いとか言うたらあかんとか、仲良くしなあかんとかって、うん、嫌いって思ってる自分があかんとかって思ったらドツボにはまるんだよ ね本当にね、
はい、
はい、
エンディングです、はい、お願いします。
この番組は株式会社河合コーポレーションがお送りしました。この番組ここ未来への応援メッセージや感想質問などもお待ちしています。お手紙の方は郵便番号 900-0013 沖縄県那覇市牧師2丁目 18-4 パレット牧師ビル FM 那覇ここみら係、メールの方は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp ここみら係までよろしくお願いします。
いやもうギリギリや、
はい、ではまたね、来週もこの時間にお会いしましょう、せーの、
バイバイ。